Matthew chapter 5, verses 17 to 20. We're doing something different this morning. We're having side-by-side translation to save time with a lot of things. So, verses 17, Matthew chapter 5. Do not think that I came, this is Jesus speaking here, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law until all is finished. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you'll by no means enter the kingdom of heaven.
はい、第一週の、生産式の日曜日ですので、今日はマタイの福音書のシリーズを、お話ししたいと思います。今日の聖書箇所は、マタイの福音書5章の17節から20節です。お読みいたします。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは、律法の一点一角も廃れることはなく、ことごとく全うされるのである。それだから、これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは、天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかし、これを行い、またそう教えるものは、天国で大いなるものと呼ばれるであろう。私は言っておく、あなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。
Well, so far in our study of Matthew's Gospel, there have been two main points.
これまでのマタイの福音書の学びでは、主に二つの要点について学んできました。
In Matthew chapter 5, verses 1 to 12, Jesus taught people the great blessing of being in the kingdom of God.
マタイ福音書の5章1節から12節では、イエスは神の御国に入るという大きな祝福について人々に教えておられます。
Now these blessings included being in God's kingdom, and the blessings included being comforted when we mourn, being filled with God's holiness, obtaining God's mercy, and much, much more.
この祝福には、神の御国に入れていただくという祝福、また悲しみを慰めていただくという祝福、また神の清さに満たされる、神の憐れみを受けるなどといった祝福が含まれています。
It's important to note that these blessings are promised to believers who are already in the kingdom of God.
ここでこれらの祝福はすでに神の御国のものとされた信徒たちに約束されているということを明確にしておくことが大切です。
Now the list of blessings are not entry requirements into God's kingdom.
これらの祝福は神の御国に入るための条件ではありません。
Now many people today like to think that by obeying a set of rules, then they'll be okay and go to heaven when they die. But this is not the teaching of Jesus.
多くの現代人は、あらゆる規律を守って、良い人間になれば、天国に、死んだ時に天国に入れると考えます。けれども、それはイエスの教えではありません。
Now, our entry into heaven is all of God's grace through faith in Jesus. This is a stumbling block for many people.
私たちが天国に入れるのは、すべてイエスを信じる信仰による神の恵みのおかげです。これは多くの人がつまずく場所でもあります。
The second thing that we have learned so far in Matthew, chapter 5, verses 13 to 16, where we were taught the importance of discipleship within God's kingdom.
マタイの5章13節から16節では、神の御国における弟子となることの重要性について教えられています。
We have been taught that we are ambassadors for Jesus Christ and we shine the light of the gospel and seek to live holy lives.
私たちはイエス・キリストの使節です。私たちは福音の光を輝かせ、清く生きることを望みます。
And Jesus gives us a good illustration by using light and salt.
イエスは光と塩の例えを使って、そのことを教えてくださいました。
And in the society of this day, it would have been fully understood.
その当時の人々はこの二つの意味をはっきりと理解したことでしょう。
Today we understand light, which destroys darkness.
現代人の私たちも光が闇をかき消すということは理解できます。
If we share the gospel message about Jesus with somebody, it has the ability, through God's Holy Spirit, to shine light into the darkness of a person's heart.
私たちがイエスの福音を誰かに伝えるなら、それによって神の聖霊がその人の心の闇を照らすことを可能にします。
However, we may not understand the illustration that Jesus used about salt.
一方、塩の例え、イエスが語られた塩の例えについて私たちは理解しにくいかもしれません。
Salt was a very precious commodity when Jesus spoke these words. It acted as a preservative for food and also gave food its flavor.
イエスがこの言葉を語られた時代、塩はとても貴重なものでした。食料の保存や、また味付けの役割を果たしました。
However, if the salt was in any way contaminated with any other material, then it would be worthless. Jesus said that you might as well throw it on the ground. Now what Jesus was trying to tell the people was that they needed to live holy lives in obedience to God's word.
けれども、塩に他のミネラルが混入したりすると、それは使えなくなります。イエスは、地面に捨てた方がマシだというふうにおっしゃいました。これはイエスがここで人々に伝えようとしておられたことは、神の御言葉に従って清く生きることの必要性です。
Now, if they did this, then by their distinctive lifestyle, people would notice a difference in their lives.
そうすることによって世間の人々は彼らの生き方に違いを見出すのです。
Martin Lloyd-Jones, a famous preacher from Wales in the UK, said this.
英国ウェールズ出身の有名な説教者ロイド・ジョーンズという人がいますが、その人は言いました。
The glory of the gospel is that when the church is absolutely different from the world, she invariably attracts it. It is then that the world is made to listen to her message, though it may hate it.
福音の栄光とは、教会がこの世と全くこの異なるときに、教会が常に世を魅了することである。そうすれば、この世が教会の語るメッセージを最初は毛嫌いしても、耳を傾けざるを得なくなるのである。
This is so important, and maybe one of the main reasons I believe the Holy Spirit has convicted me to teach on sanctification at this year's retreat.
これは非常に重要なことです。そして今年のリトリートで聖火について語るよう聖霊に示されたと私が考えている主な理由の一つでもあります。
We now come to the explanation by Jesus Christ concerning the relationship between the Old Testament law and his teaching about salvation.
では旧約聖書の律法とイエスの救いの教えの関係についてイエス・キリストが説明しておられる箇所に話を進めたいと思います。
And the first thing that we notice is a phrase that Jesus repeated nine times between verses 18 and 44.
まず注目すべきことは、18節から44節でイエスが同じフレーズを9回繰り返されていることです。
And whenever Jesus repeats anything in the Bible, it's always to stress its importance.
聖書でイエスが同じフレーズを繰り返されるとき、それはいつもその重要性を強調するためです。
Now, in the original Greek translation, the word is the same, but in many English translations, it sometimes differs.
言語のギリシャ語訳では、全く同じ単語ですけれども、英語の訳では違う表現を使っている場合もあります。
Now, in my translation that I read, the New King James, the phrase that is used is,For assuredly, I say to you.
新改訳ではこの部分が誠にあなた方に告げますと訳されています。
This phrase in the Greek speaks about the authority of Jesus.
このフレーズはイエスの権威を表しています。
And there are three things that the authority of Jesus wants to teach us in this passage this morning.
今日イエスが権威を持って教えられることが3つあります。
The first thing is that Jesus wants to change our thinking about the Old Testament, verses 17 to 18.
まず17節から18節なんですけれども、イエスは旧約聖書に関する考えを改めることを私たちに望まれます。
Now the phrase the law and the prophets is the Jewish way of describing the whole of the Old Testament.
律法や預言者という表現ですが、この言い回しは旧約聖書全体を指すユダヤ人の表現です。
Now it's very clear that the thinking of the thinking of the Pharisees and scribes was wrong, and Jesus wanted to change their mindset.
パリサイ人や律法学者の考えが間違っていることは明らかでした。それでイエス様は彼らに考え方を改めるように望まれました。
Now the Jewish leaders thought that Jesus was not following the teaching of the Old Testament, prophets, and the first five books of the Bible. That's what they thought.
ユダヤ人の指導者たちはイエスが旧約聖書の預言書や聖書の最初の5つの書であるモーセ五書に従っていないと考えていました。
Now, Jesus tells the Jewish leaders that he had definitely come to fulfill or to complete the teaching of the law. In fact, Jesus was so strong in his teaching that he promised that until heaven and earth pass away, not one tiny little word in the Old Testament would be changed through his teaching. So everything was about Jesus.
これに対してイエスはご自身が来られたのは予言を成就し、律法の教えを全うすることだとユダヤ人指導者たちにおっしゃいます。イエスはご自身の教えに固く立ち、天と地が滅ぶまでイエスの教えによって、旧約聖書のほんのわずかな一部でも廃れないと約束されました。
In fact, all of the teaching of the Old Testament is relevant to Jesus or points to Jesus and salvation in some particular way.
実際に旧約聖書の教えはすべてイエスに関わる内容、もしくは何らかの形でイエスと救いを指し示す内容です。
Now, if you want to change your thinking on the Old Testament, you need to study it with Jesus Christ and salvation in view. You need to put on the Jesus Christ glasses.
もし皆さんも旧約聖書に対する考えを改めたいと思うなら、イエス・キリストと救いというものを視野に入れて旧約聖書を学ぶ必要があります。
In fact, in the ESV Study Bible, they have noted in nearly every verse in the Old Testament a reference to salvation and to Jesus.
ある英語のスタディバイブルでは、旧約聖書のほぼすべての箇所にイエスの救いに関わる注釈が入っています。
So the first thing that Jesus says is, I'm not against the Old Testament, I'm promoting the Old Testament.
ですからイエスは、旧約聖書に敵対はしていない。旧約聖書を成就するためだというふうにおっしゃったわけです。
The second thing that Jesus wants to change our thinking about, and that is sin and salvation, verses 19 to 20.
二つ目は19節から20節で、イエスは罪と救いに関する考えを改めることを私たちに望まれます。
Firstly, we need to understand what the thinking was about sin and salvation in the minds of the Pharisees and scribes of that day.Those were the people that Jesus was talking to.
はい、この箇所はですね、イエス様が、パリサイ人や律法学者に対して話している箇所ですので、まず罪と救いについて、そのパリサイ人や当時のパリサイ人や律法学者がどう考えていたかということを知る必要があります。
And the reason we need to understand their thinking is that many people think the same way today, even in Japan.
はい、多くの現代人も同じように考えています。それは日本でもそうです。
Jesus is telling the Jewish leaders and the teachers of the law that their righteousness is not enough to enter into the kingdom of God.
イエスはユダヤ人の指導者や律法学者に対して、自分たちの正しさでは御国に入るには不十分だとおっしゃいました。
Now the righteousness of the scribes and the Pharisees was based upon the Old Testament law, but they had added many other laws.That obscured the true message about the coming of Jesus.
律法学者やパリサイ人たちは、旧約聖書の律法を基準に、自分たちは正しいと考えていましたが、彼らは他にも、多くの律法を付け足して、そしてイエスの来臨に関するメッセージ、旧約聖書に入っている、イエスの来臨に関するメッセージを分からなくしてしまっていたのです。
Now they had become what we call today legalistic. In their teaching.
彼らは 私たちが現在立法主義と呼ぶそのようなものになってしまっていたわけです。
This word means that if you obey all the rules, man-made and Bible rules, the way in which they were interpreted by them, or even today, then you can go to heaven.
この立法主義というものですけども、これは人が作った規則、または聖書の規則を自分たちの解釈、自分たちなりにすべて守れば天国に行けるという教えです。
Jesus clearly tells them that they're wrong.
イエスは彼らが間違っているとはっきりおっしゃいます。
There is a righteousness that you can receive that is better than our attempts to obey God's law and man-made rules.
神の律法や人が作った規則に従おうとする努力よりはるかに良い義を私たちは受け取ることができます。
This would have made the Jewish scribes and the Pharisees very angry.
しかしこの発言はユダヤ人の律法学者パリサイ人をひどく怒らせました。
And a lot of people's thinking is exactly the same today. Well, that's why they get angry.
多くの現代人も全く同じように考えます。そして私たちのメッセージに対して腹を立てたりします。
Let me give you an example. If I went up the road to the Roman Catholic Cathedral and said to the priest and the leaders of the church,that their Roman Catholic or their Roman Catholicism was not enough to get people into heaven, then they would get mad and angry.
一つ例を挙げてお話ししましょう。坂の上にカトリック教会、大きなカトリック教会がありますが、そこに行って、そこの司祭や、教会の責任者に対してですね、カトリック教会の教えでは人々は天国に行けませんよと言ったら、きっと怒られるでしょう。
The problem isThat they would say, well, we use the same Bible.
その人たちは、あなたたちと同じ聖書を使ってますよっていうふうに反論してくると思いますね。
However, the problem is that they interpret it wrongly and add rules and regulations that are not found in the Bible.
けれども、その、解釈が誤っている上に、その人たちは聖書に載っていない規則や、決まりを付け加えているのです。
So we must ask the question this morning,What is the righteousness that exceeds the teaching of the Old Testament and the law and man-made regulations, whatever church makes those regulations?
ですから私たちは考えなければなりません。旧約聖書の教えや律法、または人が作った規則、どんな教会がそれを作ったにしてもですね、そのような規則を超えるより良い義、それはどういうものでしょうか？
The answer is simple. The answer is the true gospel of the Lord Jesus Christ.
その答えは簡単です。主イエス・キリストの、真の福音です。
Jesus left the glory of heaven to come to this earth to fulfill the requirements of the law.
イエスは天の栄光を離れて律法を成就するためにこの地上に来てくださいました。
Jesus came to give us his righteousness because we will never be able to obtain forgiveness and cleansing and get into heaven without the righteousness of Jesus Christ.
イエスはご自身の義を私たちに与えるために来てくださいました。イエスの義なしに私たちは罪の許しや清めを得て天国に入れることは決してないからです。
Says in 2 Corinthians chapter 5 verses 21, For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin,So that we could be made right with God through Jesus Christ.
コリント人への手紙第2の5章21節には、神は罪を知らないかと私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。とあります。
Paul made it very clear when he wrote a letter to the church at Ephesus, chapter 2, verses 1 to 10. Once you were dead because of your disobedience and many sins.You used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers of the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else.But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It's only by God's grace that you are saved. For He has raised us from the dead along with Christ and has seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Jesus Christ. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness towards us, as shown in all He has done for us who are united to Jesus Christ. God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things you've done, so none of us can boast about it, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the things that God has planned for us long ago.
はい、エペソ人への手紙の2章1節から10節でパウロはこのように語っています。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に行き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ深い神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かせ、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みを、キリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって、明らかにお示しになるためでした。あなた方は、恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇らないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
The gospel destroys legalism. You can't earn your way to heaven. It's all of God's grace. It's all of God's love. And it's all of God's mercy.
福音は律法主義を打ち砕きます。私たちは自力で天国に行く道を切り開くことはできません。これはただ、神の恵みと愛と憐れみのおかげによるのです。
Question we all need to ask today is, have we put our faith and trust in Jesus Christ and what He did for us through His death on the cross 2,000 years ago?
今日私たちが問うべきはこれです。私たちはイエス・キリストを信じていますか？そしてイエスが2000年前に十字架上で死なれたことによりなしてくださった御業を信じていますか？
In other words, have you received God's love and God's mercy?
つまり、神の愛と憐れみをもう受け取りましたか？ということです。
Are you willing to change your mind about your own ideas and believe what Jesus teaches concerning your salvation and your eternal life?
自分の考えを改め、救いや永遠の命についてイエスが教えてくださることを信じようと思いますか？
祈りましょう。Let's pray.
お願いしましょう。